どうも松山です。
どうも伊藤です。
伊藤さん、オットタクシーって知ってます？
そう、なんか今話題になってるやつでしょ。
うん、話題、うん、多分話題なのかな。
うん、まあ、いや見ましたよ。
面白いですよね。 Amazon プライム限定なのかな。
あー、そうね、確かにアマプラで見たわ。
これね、面白いっすよね。
そうね、ただこれはなんていうの、面白いけどこれを話そうと思ったらネタバレなしで話すのはちょっと無理だよね、多分。
そう、無理、もうこれ以上話せない、
うん、
だからちょっとこっから先はネタバレありってことで。
そうだね、
気になる人は聞かないでくださいっていう。
うん、ネタバレ全開でちょっとオートタクシー見た人にあーっていう風に、まあ、共感してもらえるようなかどうかわかんないけど、まあ聞いてもらえたらいいなというところだよね。
はい、じゃあそんな感じに、
ネタバレの話からもういきますか。
そうね。
じゃあまず俺が思ったのは、
うん、
これ完全にバッドエンドじゃないですかっていう話だよね。まず最終回まで見終わって思ったのは、
うん、ああいう終わり方なんかちょっとゾクゾクってしました。
まあね、でもどうなんだろうね、あれ。まあもちろんそのね、女の子の狙いはもちろん小戸川の口封じだけど、できるかね。
ああ、うん、そうなんかね、いろいろ想像させられますよね、あの後の話ね。
ああ、完全に殺しに来たわけじゃないと。
うん、あ、なんかそっからまたストーリーが生まれそうな感じはするか。どうなんだろう。
そうかな。まあでもこの話の肝ってさ、結局その小戸川のその認知が、あの他の人とこう違っていてさ、実はその動物のように見えてたっていうのは小戸川だけの特別な話で、その他のは普通の人間の話。
うん、そうね、
っていうところと、あと小戸川のまあなんていうのかな、過去何があったのかみたいな、ここはもうこれ以上掘り下げなくてもいいし、要は謎的なものはほとんど全て解決されている状況にあって、この後どう展開していくかっつっても、まあもちろんね、新たな事件を作ればいいんだけどさ、その小戸川がこうね、普通に戻ってからもタクシー運転手は続けるだろうし、ね、あのいろんなこう一癖も二癖もある客がこう点と線がつながってっていう、今回みたいな話は別に認知の話とは別に展開していくことはできるだろうけど、ただそうすると前の登場人物をそこまで引っ張る必要があるかっていうのと、あの成り代わった4人目の女の子を、
うん、
まあ、このまま野放しにしておいてもしょうがないというか、こっから先話を展開するのにあの子は正直邪魔ではあるから、
うん、
あそこでなぜ終わらせてしまったのかっていうのは、もう別にもう捕まって終わりでよかったんじゃないっていうのをちょっと正直思ったんだよね。
なるほどね。
うん、
か、あの、なんだろうな、視聴者に想像してほしかったんじゃないですか、この後の展開を。
まあね、そのちょっと予想外に最古な女の子で、いや怖えなこれっていう、その続々感で終わらせるっていうのはもちろん狙いとしてすごいわかるし、そういうのも俺結構好きだけど、ただ今回の話に至ってはここで終わってしまうんかいみたいなところはあったかな。
確かにね。
まあシーズン2作るつもりだから、ちょっとだけこう完全に終了じゃなくて、やっぱこう一瞬含みを持たせたのかなっていう、そういう理由もあるのかもしれないけどね。
ね、あれはあの終わり方だったら作れそうですもんね。
うん、そうそう。まあ次回の話の時にね、こう引きとして強く残しといて、まあ実際にはね、あのもう冒頭一応あの10分ぐらいでその話を終わらせて次の話に進めたにしても、
うん、
ね、シーズン2の、まあ、導入のところではね、そういうの使えるかもしれないしね。
そうね。
いやー、でも伏線の張り方が上手だったよね。まだ俺1回しか見てないけどさ。
そうそうね、僕も2回目見てるんですけど、あ、こういう張ってたなっていうのがありましたね。例えばさ、あの、
はいはいはいはい、
お医者さんね、ゴーリキー先生に、
うんうん、
お前俺のこと誰に見えるみたいな話してて、え、ゴリラ、あ、ゴリラとかいうシーンがあったんですよ、一番でね、
うんうん、
まあ確かにって言うんですけど、
うん、
でもそれも本当見た目がゴリラっぽいからゴリラって言われて、確かにゴリラだなって多分お医者さんは思ったけど、実際の男は本当にゴリラに見えてたわけですよね。
そうだね、うん、
うん、 とかそういう伏線の張り方とかね。
そうね、
の白川さんのちょっともこともなんかアルパカ綺麗な、なんだアルパカ、アルパカかこれ、
うん、アルパカって言ってた
に見えるみたいなのも言ってて、
うん、そうなんだよね。そう、動物としてこう人を描写するというか、その登場人物を動物に見立てて登場させるっていうのは、オットタクシーに限らずいくつかの作品で見られる手法だからさ、
うん、
だからその視聴者は割と自然に受け入れる素養があるっていうか、そこにそんなに疑問を持たないっていうところをうまく、
うん、
逆手に取ったなっていうのはすごい思ったよね、最後明かされた時。
そうね、
そうだからこう実際の人間だとちょっとね、角が立つような話もこう動物に置き換えて話が展開していくと若干マイルドになるよねっていうさ、そういう感覚をなんかうまく使われた気がする。
確かにね、あの子三毛猫じゃんみたいなさ猫の話とかも多分正確な話を言ってるようにも聞こえますもんね。
うん、
ね、猫っぽいとか犬っぽいとか言うじゃないですか。
そうそうそうそう、
見た目じゃなくて性格の面、なんかそういうのもあるのかなっていう気がする。うまいですね、この猫にしてるのとか。
そう、人混みの中でね、見分けることができるっていう、なんで俺他のやつらができないのか不思議だよっていう風に小戸川が言うシーンあるけど、あれもね確かにこう動物として認知してて、しかもそのそれぞれの動物の種類でなんとなく見えてるんだとしたら、まあそれは間違いないよね。
確かにそうですね、
そんな見え方してるんだったらさ、まあ、なかなかわかんないよね。
うん、
そう、なんていうかこう、ことこ最後にこう種明かしされた時にさ、あ、どういうことだったのねっていう風にすごいこう思わせるのもさ、こう唐突じゃなくて言われてみれば確かにあそこでもあそこでもなんかそういう風な表現だったわ確かにっていう、本当に伏線の張り方が非常に上手だなって。
そうそう、あってちゃんとね回収してくるのがうまいっていう印象ですね僕。
だよね。でしかもその動物に見立ててることによってさ、意外と起きてることってハードじゃん。
うん、そうね
意外とハードなんだけどちょっとだけマイルドになってるのは、うん、うまくなんかできてるなって思うよね。だってリアルな人間の登場人物でさ、つつもたせやってね、そいつから身ぐるみ剥いで、なんだったらボコボコにしてみたいな話ってさ、それこそね、闇金牛島くんみたいな世界だったりするわけじゃん。で、あの絵柄でやったらちょっとだいぶ嫌悪感強いところをさ、うまいところこう動物にやって、ちょっとマイルドにしてるから、まあそれでも人は死ぬんだけどさ。
すごい、まあなかなか怖い話でしたけどね、内容的に。
そうそうそうそうそう、まあだから本当に、いや今回の話は、うん、一気見しちゃったけど面白かった。
僕ね、田中ってやつの話が何とも言えなかったな。このゲームのなんだ、小学校の時ヒエラルキーの中でとかね、
うん、
消しゴムがとか、
うん、
あーなんか分かるような気もするし誰を恨んでいいのかわからんみたいな感じもあるし、
こうずっと抑圧されてたこう欲望の解放の仕方をちょっと間違っちゃってっていうのはあるけど、ただ誰にでも陥るというか可能性があり得るような、
そうそう、
そんな感じだよね。
ちょっとずれただけでああなっちゃうっていうかさ、
うん、
なんかボタンの掛け違いっていうか、なんつうのかな、うん、誰でも本当怒るなって感じですよね。
そうそう、まあ、銃の話はさ割とすぐ分かったんだよね。不当で撃たれたやつと、
うん、
田中が撃った弾が多分違うんだろうなっていうのは、弾のカウントの数が絶対間違ってるっしょこれっていうのは、あれは分かったんだけど、
うんうん、確かにね、
そう、まあ、あんだけ余裕ぶっこいしたらこれ絶対撃たれる流れじゃんみたいなさ、
う
ん、
そうそうまあね、思った
そうそう、そういうのあったけど、まあでも本当田中はね、そうだよね、まあソシャゲに限らずだけど、そう、まあ課金にちょっとハマりすぎちゃってみたいなのは、それは別にソーシャルゲームに限らず、まあアイドルだったりとかゲームだったりとかね、まあ賭け事だって何でもいいし、別に何に限らずそういうことって全然ありえるよね。
うん、
そのちっちゃい頃すごいやりたかった 行ってみたかった、してみたかったみたいなことがこう大人になってちょっと実はできるようになっちゃって、で歯止めが効かなくなっちゃうみたいなね。
学校でいろいろ禁止されてたから消しゴムしか自由に使えるのなくて、
そうだよね、
で消しゴムで差を出したいからオークションやってみたいなね。
うん、
でなんか桁を1個間違えてでも届かずみたいな、親のカード勝手に使ってたからとかさ
まあありゃ怒られるわと思うけど、ただぶん殴っていいかっつうとまた別の話だし、まあああいうのもちょっとね、まあ歪む原因になったのかなみたいなのもあるしね。
でその時の落札者とね、ソシャゲのアカウントも一緒じゃんみたいな
でもあれ結局動物ゲームのアカウントは
誰だったの、ドブだったのかね、本当に1
ドブだったのかね。あそこはなんか俺もまあそんなに本筋と関係ないからさ、あれがドブなのかドブじゃないのかっていうのはそこまで重要じゃないけど、あそこでとぼける理由もないし、
うん、多分ドブだと思うんだよね。
おー、暇だからやり込んでたの。
あの消しゴム限定1個のさ消しゴム持ってたじゃないですか。
うんうん、
で白川さんが持って言ってたのを小田川がもらったんだよね。
そうだね、うん、
でそれ白川さんは多分ドブからもらったんだよね。
そうだね、出所はそうだよね、
うん、って考えるとドブが同一人物としなのかね、ゲームの。
多分そう、あの経営者ひしごむの出品者は多分ドブなんじゃねえかなっていうのは。
そうね、で10万円騙し取ったのドブで、
うん、まあケチなしのぎしてるっつってるしな。あれでもケチなしのぎしてんのどっちだっけ。あ違う、ケチなしのぎしてるってバカにされてんのがドブか。
うん、だっけ。
だからまあそのネットオークション詐欺とかもケチなしのぎっちゃしのぎだから、まあそういうのやってたんかな。
うん、
でもじゃあソーシャルゲームであんなランキング1になるまでやり込むって一体何をしてるんだって話なんだけど。
まあなんかお金持ってんじゃないですかドブ、 何かと課金めっちゃしてんじゃん。
ああ、あよく言うよね、なんかあの闇金とかやってる人たちってその表に出せない金だから、そのロンダリングとかにするのにどうしようもなくて、結局なんかキャバクラかソシャゲの課金に使っちゃうみたいな。
なるほどね、そういうのあるかもしれないね。
金は腐るほど持ってんのにこうまともに使う手段がないからみたいな話を、まあネット情報だから本当かどうか知らないけど、まあなるほどねっていう納得感はあるよね。
うん、
まあそんなのもあったりとか、だそう動物のその見た目で結構えぐいことやってるからさ、それをこうねちょっとえぐいことをこうマスキングするための側なのかと思ってたらっていうところもやっぱうまい伏線だなって、またちょっと話戻っちゃうけど思ったよね。
あとあちょくちょくさ小戸川のツッコミとかがね面白いんだよね
めっちゃ毒吐くけどなんか的確だよね。
そうそうみんなのツッコミが面白いんだよね、小戸川のボケみたいなのにさ、
うん、
ありげなく突っ込む感じが面白いかな。
確かに確かに。いやーでもあのお笑い芸人のね、なんかちょっと売れないコンビの年上の方はこのまま大成するんでしょうかね。
知れないコンビのあれ
知りなそうだよね。 あの若手の方がほらなんかあのテレビとかに抜擢されてめっちゃ忙しくなっちゃって、
あ突っ込みの馬のやつ、うん、
そうそうそう突っ込みの方。
でもこれあれですよ、あのホームページ見ると同い年ですね、この二人。34歳芸人って。
あ、じゃあ単純に芸歴の問題なのかね。だって、あの話、俺はそこまで見てないからわかんない。話となんか雰囲気だけ見ると、どう見てもなんかね、年離れ、めっちゃ離れてそうな雰囲気あったけど、そうでもないんだね。
そうでもないですね。同い年だな。そう、あれかね、あの、高校の同級生とか、何だったのかな。
いやでも本当お笑い芸人のこうねコンビ格差とかも絶対あるしさ、なんかそういうのがいちいちこうなんていうのかね、みんなあー確かにねっていうそういうのばっかりだよね
結構リアルだからねこの
話。リアルだよね本当に。地下アイドルが全然その話っていうかその売れなくてあの太客捕まえなきゃっていうんでなんか出会い系サイトでなんかねカモ引っ掛けてみたりとかさ、
あとこの大学生のカバサワだっけ、トレンディエンジェルの高橋が大学4年生でバズりたいとかね
まあそういう感覚って、うん、そう思ってる人は多分いるだろうしね。ただまあ 今回のだからそのシーズン1っていうふうに一応アマプラ上では見えっているけど、まあだいぶもうネタは使ってんじゃないって感じもあるけどね。
2位やるなら全く新しい登場人物になるんじゃないのかな。
そうだね、まあせいぜい小戸川と、
うん、白川さんとか。
どうなんだろうね、剛力と白川さんぐらい出てくれるのかな。
うん、まあそんくらい出て、
まあね、別にシンプルに白川さんと幸せになって終了でもよかったと思うけど、
うん、ね、そういうのなくて
まあでも現実だとな、実際白川さんとうまくいくかどうかもまだわかんないしね。
ああ、確かにね。
うん、一瞬そんな気がしたけどみたいなのも、まあ付き合ってみたらリアルな話ちょっとねどうかなっていうのもあるかもしれないし、考えわかんねえからかな。
ねえ、まあ、白川さんは一応28歳の設定なんだね。
小戸川いくつの？
小戸川と剛力と柿花が41歳、みんな同い年っぽいです。
41と28か、まあありえなくはない数字か。確かに
ありえなくはないですね。
うん、まあ、絶妙なラインだね、確かにね。まあ、柿花41で18はあかんよってする
ね。いや、あかんよね。あかんでしょう。
まあね、まあでも、彼も閉塞感の中にあって、こうで、ね、これしかないっていうふうに、こう、思い込んじゃったところっていうのは、
うん、
まあ、責められるべきではないのかもしれないけど、まあ、はたから見てると、いや、それはやめておけよ、マジでっていうふうになるよね。
そうなる、なるよね。
いや本当になんかこう現代人の悲哀みたいなのが描かれてる作品なんかな。
いや、なんかみんなんだろうな、なんかみんな闇っていうか暗い面持ってますねって考えると。
そうね、
地下アイドルだし売れない芸人だしお金がないなんか派遣暮らしみたいな人たちみたいな、ビルの清掃員とさ、タクシーの運転手でしょ。
だよな。
あとあのいやなんだ警察も、
ヤクザ、ああ警察、うん、
ヤクザも出てくるし、警察ヤクザとつながってる警察も出てくるし、
まあ実際どうかわかんないけど、こうフィクションの世界ではさ、ああそういうこと全然ありそうだよねっていう、そういう説得力があるからね。まああと4人目の女の子の、まあ、あの母親もなんか結構物騒なこと言ってたからな。なんか私はその夢を叶えられなかったけど、その叶えるために何だってするべきだったみたいなね。
ああ、
そう、俺その時には全然まだ犯人とか分かってなくてさ、なんかこの母ちゃんやべえこと言ってんなとかっていうぐらいでさらっと流したんだけど、まあそれがしっかりと娘に引き継がれてるっていうね。まあでも本当、まあそう、後から振り返ってみればさ、本当にあの3人目の女の子をさ、まあ殺すメリットがある人間って誰だよって考えたら、そう、はっきりもう4人目のその子しかないからさ、
確かに、ね、
冷静に推理すりゃさ、犯人そいつしかありえないんだけど、
うん。
うん、でまあ仮面の話もさ、その顔の素性を隠したいっていうことがあるんだろうなっていうところまで思いついてたはずなのに、結局俺最後に種明かしされるまで犯人分かんなかったからね。
うん、そうね、犯人なんかねいないのかなっていう、ここに出てこないのかなとすら 思ってましたもん。
そうそうそう、最後の最後になんかいきなり犯人みたいなこと言うからさ、おいマジかとか思ったんだけど。
そうね、いやなんかさらっとに言ったよね。
そう、閉めてるシーンもなんかいいね、ちょっと怖えなとか思いながら。それでだって最後あれでしょ、オドカン見っけて、
そうそうそう、
どちらまでって言ったらウフフとか言って笑うところで終わるからさ、うん、いやいやいやいや、これどうすんだよみたいな、白川さん大丈夫かみたいなね。
そう、怖いよマジで。
うん、っていう話で、まあこの話を聞いてる人はもうすでに見終わった人っていう認識だから、ぜひ見た方がいいよとは言わないんだけどさもう見てるはずだからね。
そうねまあね、結構面白かったなっていう僕の印象。
うん、非常に面白かった。やっぱり謎が解けてくっていう作品は面白くていいよね。
そうそう、
うん、
だからさ、いきなりさ、なんかガラッとその人の過去みたいな話から始まったりするじゃないですか。
うん、
いきなりね、あの次の話になった時に、あ、なるほどねっていうのがすぐなんか親切に解説してくれてありがたいなって感じだったな。
まああの田中の話は割と早めに切り上げて、あと10分ぐらい時間余らせて、女の子捕まえるシーンで終わってもよかったんじゃねえとか思うけどね
田中のシーンなかなかいろいろ引っ張ったもんね。
そう、田中のシーン意外と長かったからさ、
めっちゃ怖かったもんな。
いやでも本当、あの無敵な人っていうのは本当怖えなっていうのはあるよね、
うん、そうね、失うものがない人
ただ誰でもそういう状況になり得る、起こり得るっていう現代社会の怖さっていうのもあるし、まあ本当人ごとじゃねえなっていうのはすごいあるよね、
うん、確かに。でなんかちょっとは話変わるけど、例えばフランス革命とかの時ってみんな田中みたいな感じになったらしいんですよ。
あ、
失うものがないっていうか。
はいはいはいはい、まあそうだよね、革命が起こるってよっぽどだからね。
そうだ、多分あんな精神状態だったのかなっていう気はしますね。
まあそうだよね、だってみんなで監獄にね突撃してね、捕まってるやつ もう自分たちで吊るしちまえとか、そんなような感じだからさ、もうとんでもない話だけど。
そうそう、なあんな感じだったのかな。
うん、まあそうだよ、そういうこともあるよな。
まあ人はマジ分かんないですね、怖いわ。
何の表紙でどうなるかなんていうのは本当に分かんないからね。そう、まあでも本当フィクションとしてもよくできてるし、その中でこう説得力もなんかすごいあるし、身につまされるしっつんで、いやなかなかちょっとね見るのにねエネルギーいるかもしれないけど、もうこういう作品また見てみたいし、まああわよくばねシーズン2を作ろうと思ってるのであれば、またぜひ見てみたいですね。
うん、見てみたいですね。
ただ次はどんな感じでやるんだろうね。また動物でスタートするのかな。
いやあ、確かにね、動物はもう治ってるでしょ、病気。
そうなんだよ、動物治ってるからさ。
でも人でやるのにしては、あれだね。
そう、人でやるとちょっとえぐいよな、とか思うけど。
なんか、めっちゃ面白い、なんだろう、明るい話。あ、でも、それだとつまんないか。
そう、だからやっぱりシーズン1で完結なんかなとかって思うけど。
まあ、まあ、うん、の方がいいかもしれないね。
まあ、またこういう作品見たいなっていう。そういう話だね。
はい、じゃあそんな感じで。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。